学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19128回目の今日は、進化する医学教育、 VR の導入と将来と題して、日本医科大学附属病院高度救命救急センター長、横堀昌司さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。日本医科大学医学教育センター、日本医科大学附属病院救命救急科の横堀と申します。今日は医学教育におけるバーチャルリアリティ、いわゆる VR の活用とその可能性、そして将来的な展望についてお話をしたいと思います。まずはじめに、なぜ私がこう VR を医学教育に導入しようと考えたのか、そのきっかけについてお話しいたします。これは私が2018年に行った頭部外傷の手術に関する臨床研究、それが発端でありました。私は頭部外傷の減圧手術の有無による患者さんのアウトカムの差を見る研究を行う際に、研究の手順の一つである開頭手術の質の均一化を目指して、その術者のスキルを標準化するための手段として、VR の可能性に注目をいたしました。具体的には、術者のクオリティを保つために手術の訓練を VR で行い、より手術に臨場感を持たせて、実際の現場と同じような環境でトレーニングを行う、そして手術主義の均一化を図ることができるのではないか、そのように考えました。実際に VR を導入してみると、本当に臨場感と没入感の高さには驚かされました。 VR は360度の視界とそのリアルな音響効果によって、まるで自分がその場にいるような環境を提供します。これにより従来のシミュレーションよりも一層現場に近い体験が可能となりました。しかし残念ながら、この VR が当初臨床研究における術者のベースラインの均一化に直接的な効果をもたらすか確認をすることはできませんでした。しかしこの経験を通じて、 VR の持つ可能性と課題について深く考えることができました。次に、従来の臨床医学教育の課題についてお話をします。従来の臨床医学教育では、臨床教育に臨む際のトレーニング、これはシミュレーターやマネキンを用いたものが主流でした。特に臨床実習に先立つシミュレーション教育では、気管挿管や超音波検査、静脈瘤確保、あるいは尿道カテーテルの挿入など、さまざまな手技を練習しますが、これによってその学生や研修医たちは、実際の患者さんに手技を施す前にシミュレーションを通じて基礎的な技術を学ぶと、こういったわけであります。しかし、シミュレーションの中でのトレーニングを終えた学生たちが実際の患者さんに接したときに、そのシミュレーターと現場の違いに戸惑い、自信を失ってしまうケース、これは結構多くありました。で、私たちはその理由を明らかにするために学生たちにアンケートを実施したんですけれども、その結果、シミュレーションの直後には興味や満足感、あるいは自信、こういったものが向上する一方で、実際の現場に出て患者さんに接すると、その自信が著しく低下をしてしまう、こういった結果が得られたわけであります。そしてその結果、原因として考えられたのが、シミュレーションと実際の臨床現場の違いに対する大きなギャップ、あるいは重症患者さんに接する時の、医療現場での緊張感、そして精神的な負担、こういったものでありました。特に実際の患者を前にした時に感じるプレッシャーや、この予期せぬ状況に対応しなければならないストレスが、この現象の大きな要因となっていました。私はこの課題に対して、よりリアルで臨場感のあるトレーニング手法が必要だと感じ、この VR、この活用をですね、再検討することにしました。そしてこのような状況の中で、 VR を用いた教育コンテンツ、この開発が急速に進んでいきました。私たちは救急の現場を再現するために、 この360度カメラを使用して、実際の診療室や手術室、そして救急外来などの場面を撮影し、それを VR 化して教育に活用する試みを行いました。患者さんやご家族の協力のもと、臨床の現場、診療の様子をリアルに再現して、学生たちに実際の医療現場の雰囲気を体感してもらうことができた、そういった状況でありました。こういった試みを進める中で、特に私たちはこの VR の視聴システム、これも開発をしました。この視聴システムでは、学生が一度に複数人で VR を体験できるために、同じ現場を共有しながら学習を進めることができます。教員は学生たちの目線を確認しながら、そして重要なポイントについて解説やフィードバックを行うことができるために、従来の一方向的な講義形式よりも、より双方向的な学習が可能になりました。例えば救急車での搬送時の対応や、心肺停止患者さんに対する心臓マッサージ、胸骨圧迫の手技など、VR 内で再現することで、学生たちは自分自身の判断力や手技を試すことができます。また複数回にわたって同じ場面を繰り返し学習することで、個々の弱点を補強し、実際の現場での応用力を高めることができます。そしてこのような VR 教育の導入により、学生たちの学習意欲、これが飛躍的に向上しました。彼らは実際の臨床現場と同様の環境で学ぶことで、より現実的なスキルを身につけることができ、自らの学びに対するモチベーションも向上しました。特に臨床実習の経験が乏しい低学年の学生にとっては、早い段階から専門的な知識や技術に触れることができるという点では、非常に大きな意義がありました。いわゆるアーリーエクスポージャーといいますが、早期に体験させる効果は、医学生の学習のモチベーションを高めるために非常に大きな効果を発揮しました。またこの VR コンテンツは医療機関内にとどまらず、学生が自宅で学ぶことも可能にしました。特にこのコロナ禍においても、学生たちはこういった VR ゴーグルを用いて臨場感のある授業を体験することができて、遠隔でありながら実習に近い体験を得ることもできました。そしてこういった VR 教育によって、教員側の負担も軽減されて、より効率的に教育を進めることができるようになりました。このように自宅での学習が可能になることで、学生たちは自分のペースで予習復習を行うことができ、知識の定着度が向上しました。特に複雑な手技や緊急対応に関する内容、これはなかなか普段学生や研修医が実地的に学ぶことは難しい内容ではありますが、こういったものを何度も繰り返し練習することで、確実に身につけることができるようになりました。これにより、現場で即戦力として活躍できる若手医師の育成が期待をされています。次に、医師の働き方改革と VR 教育の役割についてお話をしたいと思います。特にコロナ禍が収束をした後も、2024年、医師の働き方改革が進行し、教育のあり方、医学教育のあり方にも大きな変化が求められるようになりました。医学生や若手医師、若手研修にとって、限られた時間で効率的に学ぶことが、この働き方改革の推進には重要であり、特にこの VR 教育というのは、そのニーズに応える手段として注目をされています。これまで長時間を要していた実習やトレーニング、こういったものを VR を活用することで、短時間で効率よく行うことが可能となり、これによって医師自身のワークライフバランス、この改善にも大きく貢献をしています。そしてこの VR 教育というのは、教える側にとっても非常に大きなメリットをもたらすことになりました。 特に教育内容の標準化、これも大きく実現をしました。従来は教員ごとに異なる内容の指導が行われることが多く、非常にこの学習内容や評価の基準、こういったものに大きなばらつきが生じていました。しかしながらこの VR 教材を用いることで、学生全員が同じ質の高い、そしてリアリティのある教育を受けることができるようになりました。これによって教育の質の向上だけではなくて、場合によっては地域間、あるいは大学間の教育格差、こういったものも是正にも広く貢献をしているものであるということが言えると思います。そして今後の展望として、このような VR 技術の進化というのは、教育だけではなくて遠隔診療やリハビリテーションなど、医療のさまざまな分野に応用されることが期待をされています。特に地方、あるいは離島といった医療資源の乏しい地域においても、 VR を通じた医療教育、そして患者教育、こういったものが普及することで、地域間の医療格差、そして地域間の教育格差の是正にも関与する、こういった可能性があります。加えて最近ではよく強調されます AI 技術との連携によって、 VR 教育はさらに発展をすると思います。例えば AI を用いて個々の学生の学習進度に合わせたフィードバック、これを提供することで、より個別化された教育が可能になります。この取り組みによって、各学生が自分のベースで学び、そして自分の弱点を克服することができるようになります。さらに災害時のですね、緊急対応の訓練、あるいは感染症対策としてのトレーニング、こういったものにも役立つと言えます。特にこの災害時の緊急対応というのは、実際の場面を経験することはなかなか難しいという中で、このよりリアリティのある状況、こういったものを教育することができる。そしてこの新型コロナウイルスのようなパンデミックに備え、迅速かつ的確な対応が求められる。こういった現状において、VR は、医療従事者の訓練を支える重要なツールとなると言えると思います。
今日は進化する医学教育 VR の導入と将来と題して、日本医科大学附属病院高度救命救急センター長横堀昌司さんにお話しいただきました。ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。